天の父なる神様、11月に入りました。神様が今日も私たちをこの場所に呼び集めてくださって、この翼のもとに身を寄せたお一人お一人、またインターネットを通して今各地から共に心を合わせて祈りを合わせて礼拝しておられるお一人お一人、 CD、DVD で後からご一緒くださるお一人お一人、私たちを神の家族として今日も祝福し導いてくださってありがとうございます。どうぞ私たちのこの交わりがいよいよ祝されて、また家族の中で傷んでいる方、病の中にある方、回復祈っている方々、どうぞお一人お一人に神様の助けがありますようにと、今一度よろしくお願いいたします。並越舞の今週からのさまざまな治療検査などが守られますように、栗原先生が無事退院されて両目とも手術が成功し、視野も明るくなったとお聞きしましたけれども、続けて術後の回復をよろしくお願いします。綾子姉妹の両足の骨が強められ、橋口姉妹の腰や膝の痛みが和らぎ、3回目の抗がん剤治療に入られている本田姉妹や、また自宅療養中の方々、高山姉妹のご主人、この前平日に教会に来てくださいましたが、続けて神様の癒し、守り、支えが豊かにありますようにお願いいたします。受験生のお一人お一人、学生たちを導いてください。今週の教会の歩みをどうぞ神様が主権を持って導いてくださって、あらゆる悪しきものから、疫病から守り、かえって祝福してくださいますようにお願いいたします。神様、私たちはあなたに期待します。あなたが私たちを愛し導いてくださるのでありがとうございます。どうぞ神様、これからも私たちを火の柱、雲の柱で導き、天からマナを降らせ養い、心に平安を与えて、この教会の歩みを導いてください。そしてこの教会をご自由に神様が世の光、地の塩として用いてくださいますようにもお願いいたします。今から御言葉を見てまいります。この時間を祝福し、御言葉がよくわかるように助けてください。このお祈りを期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。11月に入って、今月からなんだか久しぶりですね、ワーシップソングを1曲ですけれども再開して、私も久しぶりに楽器触ったなって思ったりして、そしてメッセージの後には聖餐式を行う予定です。特に昨年度バプテスマに導かれた方々にとっては、バプテスマを受けた後1回だけ聖餐式を行うことができましたけれども、今日でやっと2回目という方々もおられますね。もちろん、私たちみんな新鮮な心地して襟を正して聖餐式に預かりたいと思いますね。また今日は初めてでしたけれども、 TCU 東京キリスト教大学からお願いが届いて、 TCU Day という、その働きを覚えてお祈りする時を持つことができました。改めて思い返してみると、 TCU とはですね、先ほども紹介あった通り、私たちの教会も少なからず関わりがあるんですね。第1期生の方がいたり、3期生の方がいたり、また吉戸先生もそこの卒業生ですし、まあ本当に関わりがあってお世話になっていますから、これからも続けて私たちお祈りして参りたいと思いますね。まあ、今日はそんな盛りだくさんの礼拝ともなっていますので、メッセージもあまり長くならないようにしたいなと思っています。妻からもですね、時々言われるんです、あなたも年齢とともにメッセージ長くなってきたねって。なので今日は長くならないようにですね、早速御言葉を見てまいりたいと思います。今日のメッセージの中心は神様の祝福です。神様の祝福についてです。私たちの神様は、大切な子供である私たちを祝福したくてしたくてたまらない、そういうお方なんだということを、まず今日は覚えたいと思います。神様には、私たちはいくら期待しても期待しすぎるってことはないんです。だって神様、私たちにあふれんばかり祝福したくてしたくてたまんないんですから。今日はこの詩篇81篇を通して、せっかくですから私たちは神様の祝福を受け取っていきたい、その祝福を受け取るための歩みについてご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。アウトラインを前に出していただきますから確認しましょう。まず第1番目に、神の戒め 神様の勧め、戒めについて、神様が私たちに祝福注ぎたいんです、そのために求めていることは何かということについて確認しましょう。そしてそれを受けて2つ目、私たちの応答です。神様の求めに従ってその祝福を受け取るために、私たち人間のすべき応答について確認して、しかし3つ目があるんですね。それに対する人間の現実はどうだろうかということについても今日はご一緒に見てまいりたいと思うんですね。さあ、まずは神様が私たちに求めていることは何でしょうか。何度も言いますが、私たちを祝福したくてしたくてたまらない、そういう神様の豊かな祝福を私たちの側で受け取るために、私たちはどのような信仰の姿勢を神様に求められているのでしょうか。それでは今日の箇所に入って、まずは最初の8節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、聞け我が民よ、私はあなたを戒めよう。イスラエルよ、私の言うことをよく聞け。神様は今日に生きる私たち一人一人にも呼びかけておられます。聞け我が民よと、私の言うことをなんとなく聞けじゃなくて、よく聞けと。この戒めようという言葉は、もともとは証をするという意味の言葉ですけれども、まあ、ここではですね、勧告する、おすすめをしますよという言葉なんですね。私もですね、2人の娘を持つ父親として子供のことを愛してますし、子供を祝福したくてしたくてたまらない、そういうものとして、そのためにやっぱり必要な戒めをすることありますね。必要な勧めをすることもありますね。まあ、当の子供は聞いてるんだか聞いてないんだか分かんないような反応の時もありますけれども、その時父ちゃんも言いますね。聞けって、聞け我が娘よ、父ちゃんの言うことを聞いてるかって、父ちゃんはあなたを愛してるから勧めるんだよ、言うんだよと。皆さん、私たちを愛してやまず大切な子供と呼び、祝福したくてしたくてたまらない天の父なる神様も、私たちにいつも我が民よ、聞けと呼びかけています。私の言うこと、この勧めの言葉をよく聞きなさいよと。ではその勧めの内容、神様が私たちを愛しているがゆえに私たちを戒め、私たちに求めておられることは何でしょうか。神様の戒め、求め、続く9節もご一緒に読んでみましょう。9節を出していただいて、じゃあ9節を出していただいてよろしいでしょうか。で、9節をご一緒に読みましょう。はい、あなたのうちに異なる神があってはならない。異国の神を拝んではならない。先月明先生が続けて開いてくださっています出エジプト記のモーセの実会の箇所から、メッセージを取り継いでくださいましたけれども、神様は私たちを祝福してくださろうと、私たちを縛るためじゃないですね、私たちに窮屈な思いをさせるためじゃないんです、私たちを祝福してくださるためにモーセを通して党の戒めを与えてくださったのでしたね。この9節読んでどうですか、ピンときますか。この9節はその10回のあなたには私以外に他の神があってはならないという最初の戒めですけれども、ここではもちろんその第1回を土台として10回全体が問題とされているわけですね。神様からの祝福を受け取るために、神様は私たち一人一人に勧めています。あなたのうちに異なる神、他の神があってはならないと。偽物の神、偶像にとらわれてそれらを拝んではならないと。いかがでしょうか。私たちは祝福を受け取るためにいつも十分に注意して、偽物の神様に心を奪われるんじゃなくって、心の真ん中に、心の王座に神様をお迎えするということが まずは前提の前提、土台の土台、大切なのではないでしょうか。いつも説明していますけれども、偶像とは英語でアイドルって言うんですよね。皆さん、自分の心の中をもし今見てみるときに、心の王座に何が座っていますか？心の王座に居座って、もし神様よりも大きくて大切な存在になってしまうものが自分自身の心の中にあるならば、それがテレビに出てくるアイドルであっても、その他の人であっても、物であっても、さまざまな状況であっても、それは確かに私たちの偶像になってしまうんですよね。そうであってはならないと神様は戒めを与えてくださっています。あなたのうちに異なる神があってはならない、他の神を拝んではならない、誠の神様だけを信じて神様から目を離さないでおくれ、神様から離れてはならない、心の真ん中に誠の神様だけをお迎えするようにと。さあ、この神様からの戒め、勧めの言葉を、まず今日は第一に私たちはどのようにそれを聞き受け止めることができるでしょうか。今日はですね、 TCU デイということで、今 TCU に在学している娘が証しをしてくれましたけれども、この1年と7ヶ月千葉の校舎にはまだ1日しか直接行くことができなくて、ひたすらオンラインでの学びという、非常事態ですけれども、我が娘ながらよく頑張ってるなと見守っています。ちょうど今は秋学期の期末テストや提出しなければならない課題などに追われてですね、家の中は少しピリピリした空気も時々流れるんですけれども、いや大変だろうなっても思っています。なぜならなんとなくわかるんです。私もかれこれもう25年ほど前ですけれども、仙台バプテスト新学校で学びをしましたけれども、あの4年間はですね、これ大げさじゃなくて私の人生の中で一番勉強した期間だったと思います。その学校の中に住んで寮生活をして、毎日山ほどの課題などに追われて、テレビを見る時間もなくて、というかテレビ自体が学校にはなくてですね、4年間テレビ見ないで、お風呂に入る時間ももったいなくって、今日お風呂どうしようかって毎日真剣に悩んだりしたものでした。そんなちょっと忙しくて大変な苦しい期間でもありましたけれども、娘も後で振り返ってどう思うか、私は今振り返るならば何よりも祝福された期間だったなって思います。なぜならば聖書の世界にどっぷりと浸って、誠の神様のことをひたすらに思い巡らす、そんな祝福の期間でした。そして自分の足りなさとか自分の弱さを認めざるをもう得なくなって、もう手を明け渡すことしかできなくなって、ひたすらに神様に頼ることを教えられた、そういう祝福の期間でした。皆さん、私たち一人一人はどうでしょう。私たち一人一人のこの日々の歩みにおいても、いろんな物事が私たちの心の中を締めようとすることがあるかもしれませんけれども、願わくは私たちも礼拝を大切にして、日々の祈りと御言葉のうちに神様を見上げ続ける、この信仰生活の柱を大切にしたいと思います。他の何者をも自分のうちで自分の主と異なる神としてしまうことなく、ただ誠の神様だけを信じて歩んでまいりたいと思います。神様に背を向けることなく、決して神様から離れてしまうことなく、いつも神様につながって歩んでいきたいと思いますね。私たちの心の真ん中にいつも誠の神様だけをお迎えしたいと思います。神様は続く10節の前半で言っていますね。他の誰でもなく、他の何でもなく、私はあなたの神、主であると。私があなたをエジプトの地から連れ上ったんだよと。皆さんどうですか？私たちも経験したんじゃないですか？これまでのあなたの歩みに、いくら山があろうとも、 どんな谷があろうとも、そこであなたを守り導き連れ登ってきたのは私だよ。私はあなたの神、主だと。この真の神様だけを信じる、それが神様の戒めであり、そして私たちに求められている応答なのではないでしょうか。この神様だけを見上げる、神様から離れない、そんな応答を私たちは求められているのではないでしょうか。それでは10節もご一緒に読んでみましょう。はい、私はあなたの神、主である。私があなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。さあ、神様の戒め、神様からの勧めを受け取ったものとして、私たち人間のすべき応答、それは真の神様だけを信じて神様から離れないということ。そしてさらに後半のこの言葉、いいですね。あなたの口を大きく開けよですって。あなたの口を大きく開けよ。そしたら私が小さな飴玉一個ぐらいポツンと入れるよじゃなくって、私が溢れんばかりにその大きく開けた口を満たすよと神様は約束してくださっているんです。どうでしょうか。神様がこんなふうに約束してくださってるんですから、私たちもただ神様を信じましょう。そして口を大きく開けましょう。神様に求め、神様に期待しましょう。そしたら神様はその開いた口を祝福で満たしてくださるんです。何度でも言います、神様は私たちを祝福したくてしたくてたまらないお方なんです。私たちは神様に期待して期待しすぎるということは絶対にないんです。さあ、皆さんの口は大きく開いていますか。その口はどこに向かって開いているでしょうか。神様からの祝福で満たされているでしょうか。私たちの教会も加盟している保守バプテスト同盟という同盟では、この前ファミリーフェスタも行われましたけれども、年に数回機関誌が発行されています。この夏にも最新号が発行されて、皆さんのボックスにも入れたので読んでくださった方も多いんじゃないかと思いますけれども、受付にも置いてますが、その機関誌にはですね、教会探訪というコーナーがあって、この夏に発行された機関誌では、私たち福島第一聖書バプテスト教会がそのインタビューを受けたのでした。まあ、今回ですね、私が代表してこのインタビューに答えながらですね、私がちらっと感じたのは、いや、私たちの教会はなんか分不相応なことをしているんだろうかと、なんだか背伸びしすぎて大風呂敷を広げすぎているんだろうかとちらっと思ったんですね。震災前は明先生が主任牧師で、私が副牧師で、二人で牧会をしていましたけれども、震災で教会員が沖縄から北海道までちりぢりになってしまって、礼拝に集まる人数も当初は3分の1、4分の1ぐらいになってしまいました。震災の1年後いわき市に来ることになった時も本当に少ない人数で、普通だったら牧師は一人で十分だったと思います。私、辞めて秋田に帰りましょうかと実は明先生に言ったこともありました。そしてチャペルもですね、公民館借りれればよかったけれども建てるしかない、でも小さな礼拝堂あれば十分だったと思います。しかし分不相応とも思えるこの泉のチャペル、翼の教会を建てて、今は牧師が3人体制で牧会をしています。でも私が改めて振り返り、今静かに実感していることは、神様の祝福を信じてとにかく口を大きく開けてみたら、確かに神様はそれを豊かに満たしてくださるお方であるということです。だって今日もこうして愛する神の家族が集い、インターネットや CD、DVD を通しても共に こんなに礼拝を捧げられているんですよね。震災後初めていわき市にやってきて、とにかくやれることをやってみようと、コンサートをたくさんやってみたり、カフェを始めてみたり、アメリカ人のチームが助けに来てくれて、夏の大きなキャンプを毎年やってみたり、それも見る人が見たらまさに分不相応だったと思いますけれども、とにかく口を大きく開けてみました。口を大きく開け続けるということは時に疲れます。開け続けることは時々しんどくなってしまう時もあるかもしれないけれども、でもそのロークにはるかに勝る祝福で、神様はその大きく開けた口を確かに満たしてくださったのではないでしょうか。コロナで教会の活動は今大きく制限されていますけれども、今も毎日英会話クラスをやってみたり、学習塾がチャペルで行われていたり、口を大きく開けてエリムの泉の働きをスタートさせました。もちろん私たちの歩みには時々不安になることもあるでしょう。恐れを感じることもやっぱりあるでしょう。しかし私たちの神様は祝福の神様ですから、これからも口を大きく開けたいですね。そして神様がそれを確かに満たしてくださる、その約束を信じてワクワクして待ち望んで、そして感謝を捧げて前進していきたいと思うんですね。皆さんいかがでしょうか。いろんなことがある日々の歩みですけれども、その時々にそこで何とか私たちは下ばっかり見ていないで、後ろばっかり振り返っていないで、そこで何とか目線を上げて神様を見上げたいと思うんです。上を向いたら口が自然と大きく開くように、きっと天を見上げたら私たちの心も大きく開いて、神様からの祝福に豊かに満たされるのではないでしょうか。いかがでしょうか。この十節の言葉、私はあなたの神主である、あなたの口を大きく開けよ、私がそれを満たそう、この神様の勧めと約束を聞いたものとして、せっかくですから私たちも神様を見上げ口を大きく開けましょう。神様を信じて神様に期待しましょう。そして神様の祝福をしっかりと受け取っていきましょう。さあ、ここまで神様の勧め、戒めの言葉と、そして人間のすべき応答について聞いてきたイスラエルの人々、彼らはですね、この神様の勧めにしっかりと、はい、わかりましたと応答しながら、豊かに豊かに注いでくださっている神様の祝福を受け取りながら歩んでいったのでしょうか。彼らの現実はどうだったのでしょうか。それでは続く11節もご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私の民は私の声を聞かず、イスラエルは私に服従しなかった。そうなんです。これが彼らの現実、人間の現実だったんです。せっかく神様から豊かな祝福が約束されているにもかかわらず、彼らは神様の声を聞かなかった、神様に服従しなかった。彼らの心は固くなで、自分たちの思うがままに歩み、自分が自分の主になって神様に背を向け、その祝福を受け取ることをしなかったんです。でも皆さんすごいですよね。それでも神様は彼らを私の民って呼んでくださっているんです。いかがでしょうか。私たちも神様の民とされて、独り子をお与えになるほどに愛されている、神様の子供とされているものとして、そんな現実であってはもったいない、神様に申し訳ない、神様が私たちをご覧になられた時に、ああしかしあなたは聞かなかった、従わなかったと言われることのないように、私たちは しっかりと祝福を受け取りたいと思います。神様の祝福を受け取るために聞きましょう。そして従いましょう。神様からの祝福を一つ一つ味わいながら喜んで感謝して楽しんでいくことができるならば、なんと素晴らしいことでしょうか。震災を経てまた10年目にこのコロナを経験して、私もそうですけれども、皆さんもやっぱりいろんなことを考えさせられたのではないでしょうか。私たち人間には誰も10年後のことも1年後のことだって1秒後のことだってわからないんだなということ。だから私たちは迷うこともあれば、先が見えないから不安になって立ちすくむこともあるでしょう。疲れてしまってうずくまってもうダメだと思うこともあるでしょう。でも私たちの人生のすべてを、その途中の障害物も、そこにある山も谷もすべてご存知で、そのゴールまですでに知っておられる神様がおられるんです。そしてその神様がいつも私たちの行く道を示し、語りかけ、導いてくださってるんです。どんな時でも私の民よ、私の愛する子よと呼びかけてくださっていて、そして祝福を愛してるからいっぱい注ぎたいから、あなたの口を大きく開けようと言ってくださっているんです。引用箇所の丸一番、箴言の3章6節、何度も読んでいますが、箴言3章6節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。さあどうでしょうか。せっかく神様が私たちの進む道をまっすぐにしてくださるのに、その主を知ることなく、声を聞かず、その声に従わず、自分自身が自分の主になってしまって、自分勝手にもがいていたら、迷ってしまうのは本当にもったいないと思いますね。だから私たちはもっともっと安心して、もっともっと期待して、まことの神様から離れることなく信じ続けてまいりたいと思いますね。私たちの人生が晴天と思えるような時も、土砂降りと思えるような時にも、そこにどんなことが待ち受けていようとも、主に導かれている私たちの人生は実に祝福に満ち溢れているのではないでしょうか。我が家のですね、昨日の昼食、お昼ご飯は何だったかというとですね、カップラーメンだったんですね。4人みんなバラバラで、味噌ラーメンを食べた人もいれば、カレーヌードルの人もいて、大盛り焼きそばを食べた人もいれば、次女はですね、初めて見たたらこバター風味のカップ焼きそば、カップパスタですかね、カップスパゲティにしたんですね。そして皆さん、カップラーメンの焼きそばって食べたことありますか？全然関係ない話してごめんなさいね。結構美味しいんですよ。で、カップラーメンで焼きそばってどうやって作るかって、食べたことない人は思うかもしれませんけれども、普通にお湯を入れて3分待って、3分経ったら湯切り口からそのお湯を全部捨てて、そしてソースを混ぜて食べるという、焼かない焼きそばなんですね。次女はですね、初めて食べるそのカップ焼きそば、カップパスタをこう楽しみにしながらですね、台所で妻と一緒にそれをこう作り始めたんです。感覚で調理をするタイプの妻はですね、具も粉末ソースも、全部入れちゃっていいんじゃないって言いながら、全部入れてお湯を注いで3分後、しまったという声が聞こえてきたんですね。そしてそれをお湯捨てながら、ああたらこバター風味が全部流れていくって、こう落胆の声が聞こえてきたんですよ。そうなんです、皆さん、お湯捨ててから入れるべき味付けの粉末ソース先に入れてしまったもんですから、お湯と一緒にですね、全部流れていってしまって、結局次女は味が薄くなってしまった麺にマヨネーズかけたりふりかけかけたりしながら、これもまあまあ美味しいと言って完食したんでした。妻は最後に一言ですね、これメッセージに使えるんじゃないっ って言うんです。まあ、まんまと今メッセージで使っているんですけれども、そうやってですね、垂れ流されていくたらこバター風味、皆さんもったいないですよね。カップの側面にちゃんと書いてある作り方、それを読んで従うならば、美味しいたらこバター風味のパスタを食べられるのに、それに背を向けて聞かず従わず自分勝手に作ってしまうならば、せっかくの約束の味を損なってしまうんですよ。皆さん、これがカップラーメンとか小さなことならいいですけれども、神様は私たちの日々の歩みに目を留めて、あなたにも祝福を注ぎたい、あなたにもあふれんばかり祝福を注ぎたいがゆえに、戒めを与えて、おすすめをしてくださって、私たちが見るべき方をいつも見るように、行く道すべてにおいて目を離さないで、まことの神様だけを知り、主を見上げ口を大きく開けよと命じてくださっているんですよ。なのに私の民は私の声を聞かなかった、従わなかったと言われることがないように、私たちは主を見上げ続け、口を大きく開いて、主があふれんばかりに注いでくださる豊かな祝福を、今週も今月もこれからの人生、しっかりと受け取り、喜び楽しみながら歩んでまいりたいと思いますね。さあ、今日は詩編81編を通してさまざまなことを再確認することができました。もう一度アウトラインを出していただくと、まずは神様の戒め、神様が私たちに求めておられることは何でしたか。それは、私たちのうちに異なる神があってはならない、偶像を拝んではならないという土台でした。ただ神様だけを信じること、神様から離れてはいけないということ、心の真ん中に神様だけをお迎えすることです。その戒めを受け取って、勧めを聞いたものとして、私たちのすべき応答は何でしょうか。それは口を大きく開けることですね。この日々の歩みにはいろんなことがあるでしょう。今日この後賛美するスティルという曲の歌詞にもあるように、まさに荒波が迫るような時も人生にはあるかもしれない、嵐が吹き荒れるような時も、イカズチが鳴り響くような時もあるかもしれない。しかし私たちの心は、ただ静かに神様を見上げて、神様に求めて、そして祝福に期待して、神様にその口を祝福で満たしていただきましょう。神様は私たちを祝福したくてしたくてたまらないお方です。私たちは神様に期待して期待しすぎるということは決してないんです。人間の歩みの現実は、その声を聞かず従わないでいる場合が多いかもしれない。でもそれでは本当にもったいない。すべてご存知の神様が導いてくださっているこの人生の旅路を、神様の御声を聞き、そして従いながら、安心して一歩一歩を踏み出してまいりましょう。神様が常に注ぎ続けてくださっている豊かな祝福を、あとは私たちの側です。私たちは口を大きく大きく開けて、しっかりと受け取ってまいりましょう。それでは最後に10節をもう一度読んで、そしてお祈りしたいと思います。10節をもう一度ご一緒に読みましょう。はい、私はあなたの神主である。私があなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。黙祷をいたしましょう。それではオルガンを弾いていただきますので、オルガンの音色を聞きながら、今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日は久しぶりに詩編を開いて、81編の御言葉をご一緒に見ることができました。私たちは確かに経験したのではないでしょうか。今も経験しているのではないでしょうか。私たちは何者だからといって、神様にこんなにも愛され、こんなにも豊かな祝福を注がれているのでしょうか。私たちはこれからも 神様の戒めに従ってまいりたいと思います。私たちが人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見て歩むときに、私たちの口を大きく開きましょう。神様が「あなたの口を大きく開けよ」と私たちの応答を求めておられ、そして私がそれを満たそうと約束してくださっています。ならばその約束を信じて、あなたの行くところどこにあっても、主を認め、主を知り、口を大きく開けて歩んでまいりましょう。せっかくの神様の祝福を垂れ流してしまってはもったいないと思います。一つ一つに感謝を持って、賛美しつつ、礼拝を大切にして、主と共に歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人にこの11月の歩みをお与えくださって、そしてこの11月の歩みにも確かに神様の祝福がすでに注がれていることを私たちは覚えて、心から感謝いたします。神様、どうぞ私たちがあなたのその祝福を受け取ることを自ら拒んでしまって、気づかなくて忘れてしまって、足りない足りないとつぶやいてしまうような、そんな歩みではなく、私たちがあなただけを見上げて、あなたから決して離れずに、いつも心の真ん中にあなたをお迎えできますように、口を大きく開けて、あなたが満たしてくださるその祝福を感謝を持って、喜びを持って受け取っていくことができますように。神様、どうぞ私たちがあなたの御声に耳を傾けながら、あなたの御声に聞き従いながら、あなたと共に歩み出すことができますよう導いてください。今日集われたお一人お一人を神様がいよいよ祝福してください。今病の中にある方、問題を抱えている方、将来の道を祈り求めている方、お一人お一人を祝福をもって神様がどうぞ導き、養い、励まし、慰め、お癒しくださいますようお願いいたします。あなたに期待します。あなたの変わらない大きな大きな愛を心から感謝します。このお祈りを私たちのお救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。